こんにちは。今日はちょっと家事をしながらゆるゆるっとライブ配信を、していきたいなと思っております。今日のねラジオのタイトルにも書いたんですが、仕事の失敗を引きずらないためにっていう、まあ仕事でね失敗したりとか、仕事に限らずですけど、なんか失敗した時にそれをうまくお気持ちを切り替えられる人と、そうじゃないタイプの人っていると思うんですよね。私はどっちかっていうと、仕事の失敗をめっちゃ引きずるタイプで、それが態度とか表情とかにもうあからさまに出ちゃうタイプだったんですよね。過去に社会人になりたてぐらいの頃かな、21歳2歳ぐらいの時に、まあ、仕事でね失敗をして、まあ、反省もしつつ、落ち込みつつ、みたいな感じで、その後も働いてたんですけど、そしたらその時の職場の先輩に、さっきのことすごい気にしてるでしょ。って、指摘をされたことがあったし、その後も、もう何年も経ってね、いろんな仕事を、まあちょっと転々としてる時期とかもあったんですけれども、まあ各職場で一回はそういう指摘を受けたんですよ。昨日の失敗、まだ気にしてるの?って言われたりとか、うん。なんか周りに気づかれちゃうんですよね。で、実際自分でも、一日じゃ気持ちが切り替えられなくて、二日目、三日目ぐらいまで、やっぱりなんかこう自分が原因で仕事失敗しちゃうと、それをこう思い出しては、ああ、やっちゃったなぁ、みたいな。そういうこう、晴れない気持ちを抱えてたんですよね。で、ただ、まあ、ね、社会人になって何年も経ってる人だったらみんなわかると思うんですけど、仕事で失敗することって誰でもあるし、で、仕事で失敗したことを引きずっていいことってあんまないんですよね。結局できることは、その失敗したことから、まあ、教訓を得て、次の失敗につなげないように気をつけるっていうこと。まあそれが一番じゃないですか。で、それはね、頭で分かってんだけど、なんか引きずっちゃう自分がいたんですよね。で、そのことを結構自分でもその自覚してたので、自分ってすごい気にするタイプだし、失敗したことを結構長く引きずるよなっていう自覚はあったんですよね。で、まあ、でも別にだからどうっていうわけじゃなくて、また引きずってるな、もやもやみたいなのを、まあずっとそういう感覚を持ち続けてたんですけど、最近ね、なんか、あ、このもやもやってこれが原因なんだって一つ気づいたことがあったんですよね。それは何かっていうと、その私の場合は仕事の失敗を翌日以降まで引きずってるんじゃなくて、その失敗したことで、例えばその職場の上司だったり、先輩だったり、周りの同僚だったり、スタッフだったりに、迷惑をかけたことと、その人たちにがっかりされてるんじゃないかって。失望、自分のことを失望させてしまったんじゃないか、みたいなね。その人からどう見られてるか、っていうことが気になって、もやもやを引きずってるんだ、ということに、なんか今更ながらふと気づいたんですよ。まあこれは多分その、ね、仕事の失敗を引きずるタイプの人の中でも、いろんな考え方の人がいるから、みんなそうだよっていう話じゃないんですけど、私の場合は、なんかそういうことなんだなっていうのに最近気づいて、で、その解決策も同時にひらめいたんですよ。まあ、私今ね、フリーランスで、自営業で働いてるんで、昔みたいにこう、どっかに属して、毎日同じ場所で、同じメンバーと顔を合わせて仕事するっていう感じじゃないので、昔ほどなんかそういう、仕事で失敗して周りに指摘されるみたいなことないんですけど、まあなんか自分で失敗したら自己責任みたいなね、そういう感じで今は働いてるので、まあただその失敗して、その原因が、それを引きずる原因が、失敗したこと、 自体じゃなくて、それで周りの人たちを幻滅させちゃったかなみたいな、その人にどう思われてるかなっていう不安から、自分がその仕事の失敗を翌日以降も引きずってモヤモヤしてたっていう、そこに気づいて、で、その、じゃあどうやってそこの気持ちをね、切り替えていくのかってなると、もう、それは、ひっくり返せば相手のことを信用してないっていうことなんですよね。だから仕事で失敗なんて本当にみんなしてるんですよ。大なり小なり。失敗しながら学んで成長していくのが人だから、別にちょっとミスったとしても、もう、ね、心の底から相手を怒るみたいな、怒鳴り散らかすみたいな人って、まあたまにはいるのかもしれないけど、普通だったらいないですよね。なんかまあそういう失敗もあると思うけど、次から気をつけようねみたいな感じだと思うんですけど、でも私は多分、その、相手のことを信用してないわけじゃないけど、どこかで、なんかこの人は私がそういうね、ちっちゃいミスとかをしたことによって、なんか、あ、この人はミスする人なんだっていう、そういう見られ方になっちゃったんじゃないかなっていう不安から、すごくこう、モヤモヤを長く引きずってたんですけど、あ、これは結局その、相手がそういう人だって自分で決めつけちゃってるから、モヤモヤを引きずってるんだなってことに気づいたんですよ。でもこうね、過去振り返ってみると、私結構人に恵まれてて、まあみんながみんなじゃないけど、今振り返ってみると、結構皆さんね、すごく優しい人たちだったんですよね。こう人間味あふれる。もちろんこう、なんて言うんだろう。気分のアップダウンが激しい人とかね。前の人言ってること違うやんみたいなタイプの人もいたけれども、でも本当にありえないよねみたいな人はいなくて、それぞれみんなこう、いいところ、素敵なところもたくさんあったわけですよ。で、でもそういう人だってわかってるのに、なんか自分が失敗しちゃうと、あ、この人たちに私は仕事ができない人だって思われてるんじゃないかなとか、この人に仕事任せるのはなんかできないなって思われるきっかけになっちゃったらどうしようみたいなね。そういうふうに思って不安になってるんだなっていうことに、なんか今更ながらに気づいたから、あ、っていうことは自分が相手のことをちゃんとこう信頼するっていう気持ち、相手のことを信用するっていうところにさえ意識をフォーカスすれば、私の場合は、その仕事のモヤモヤを、次の日もその次の日も引きずるっていうことから切り替えられるなっていうことに気づいたんですよ。で、その仕事の失敗自体はさ、もうね、次同じことを繰り返さないようにしようって自分で気をつけるしかないから、それは分かってるからね。別に、あ、失敗しちゃったな、やっちゃったなって思って、そこで落ち込んでるわけじゃなくて、あ、失敗しちゃったな、やっちゃったな、あの人に幻滅されたら悲しいな、みたいな、そういう思いだったんですよ。だから、あ、でも相手がそういうね、私の周りにいる人たちってみんな素敵な人たちだから、そういう、なんか、一回や二回の失敗、しかもなんか、ね、もう取り返しのつかないようなミスとかはさすがにしたことがないから、そういうレベルのミスで人のことをなんかこいつはダメなやつっていう風に、まあ、判断するような人は私の周りにはいないだろうと、ね、そういう風に相手を信用するっていうことを決めたわけですよ。実際ね、その相手がどういう風に私のことを評価してるかとかわからないけれども、まあ、自分の中では相手に対してそういう信頼っていうものをもっともっと大きくしていくことによって、まあ、自分のその失敗をね、引きずる時のモヤモヤっていうところを解消していけるなっていうことに、まあ気づいたんですよね。で、その失敗を引きずる人の中にも、やっぱり本当に自分が失敗しちゃったことに、なんか意識が向いてるタイプの人と、私みたいに、失敗した自分を周りにどう評価されるか、周りにどう見られてるかっていうのが気になってる人がいると思うので、まあ、この話はその周りにどう思われてるかが実は気になって失敗を引きずっちゃってるっていうタイプの人は、もう相手が実際どうかっていうのは置いといて、もうとにかく自分が周りの人を信用する、信頼する。 っていうことさえ決めてしまえば、あんまりね、引きずらなくなります。これはまあ仕事の失敗のね、場合の話だったんですけど、あ、こんにちは。コメントありがとうございます。そう、なんだけど、なんか、全然知らない人たちに囲まれた中での失敗もあるじゃないですか。私が今パッと思い出したのは、こう駅で電車に乗りたくて、あ、電車が発車しちゃうと思って、なんか多分サンダル履いてたと思うんですけど、雨の日でね。で、走ったら、めっちゃ滑って、もう、改札スライディングみたいな感じの、ものすごい派手な転び方をしたことがあったんですよ。で、まあ、その、転んだので時間ロスしてるから、電車にも間に合わないしね。もう恥ずかしいと思って。で、それも、ちょっとね、まあ、自分の失敗ということで引きずりそうになったんですけど、でもそういう、なんか、こけて恥ずかしいとか、なんか、ね、わ、やっちゃったな、みたいなことって、まあ、少なかれみんな一度や二度経験してると思うんですよね。でも私が急いで走ってすっ転んだのも、もう明らかになんか、あ、あの人あの電車乗りたかったんだな、みたいな。転んで乗れなかったな、残念、みたいな。まあ、そういう空気だったので、その辺も、恥ずかしかったしね、その失敗を、なんかすごく引きずりそうにはなったけれども、いや、これも、知らない人たちだけれども、もしかしたら一生今後会うこともないかもしれない人たちだし、まあだから気にしないようにしようっていうのも一つ、まあみんなね、優しいので、そういうことあるよねって見守ってくれてたんじゃないかなって、周りの人を信用する、信頼するっていうことで、自分の中でね、気持ちの折り合いをつければいいんじゃんっていうふうに、まあ一つ答えが見つかったんですよね。だから、まあ、これからもね、なんかまあフリーランスとはいえ、いろんな人とやっぱり関わり合いながら仕事をしてますので、そういう中でも、なんかこう、例えば連絡がね、自分の連絡のタイミングが遅れてしまったとか、返事したつもりで忘れてたとか、そういうことも、まあ少なからずありまして、で、そういう時にそれをこう相手から指摘されたりすると、ああ、やっちゃったなって、思うんですけど、それを何回も何回も繰り返してるわけじゃなければ、次から気をつけますって言って、あとは、もう相手の人間性を信頼するっていう風に気持ちを切り替えていこうという風にね、考えるようになりました。もし、今日のこの、ね、家事しながらラジオを聞いていただいて、同じように、自分も仕事とかの失敗引きずりやすいタイプだなって思ったら、そもそもなんで引きずるのかっていうところですよ。結構仕事の失敗を引きずるとかっていうのは、まあ、性格じゃないですか。自分のこう潜在的に刷り込まれてる感覚なわけですよね。だからそれが当たり前だと思って、なんでそう思ってるのかっていうところまで深く考えて、見るっていうことをしたことがない人も多いんじゃないかなって思って。今までね、私もそこまで深く考えたことなかったから。失敗したら落ち込むのが当たり前だし、自分はその落ち込んだのを1日2日じゃ切り替えられないタイプなんだな、としか思ってなかったから、なんかそこに、それを解消することができるとは思ってなかったんですね、昔はね。でも、そうやって、そもそもなんで自分は仕事を、の失敗を引きずるのか。そこを、ちょっとこう、自己分析してみたら、スルスルスルっと、その原因と、そこに対する対処とかね、解決策が、ね、見つかったので、なんか自分、まあ、仕事の失敗じゃないにしろ、自分はこういうところがあるな、みたいな。なんか、もやもやを引きずりやすいなとか、あと何ですかね。まあ、大体人間関係で悩んだことを引きずるって人が多いんじゃないかなと思いますけど、恋愛とか友達との関係とかでも、こう、すごい仲良かった人と喧嘩しちゃったとか、 なんか性格が合わなくなって、付き合いがなくなったとか、っていう時に、それを全然気にしない人もいるじゃないですか。もう割り切って次行こう、みたいなタイプの人もいるし、でも割り切れずに、もうダラダラダラダラ、いつまでも、なんか、あの時こうしてればよかったのかな、とか、自分のどこが悪かったのかな、とかって、引きずるタイプの人とかね、いろんな人がいると思いますけど、そもそもなんで自分はそうなのかな、なんでそのモヤモヤを引きずるのかな、まあ、その、引きずらないタイプの人は別にそこで悩まないと思うから、ね、引きずるタイプの人は、なんでそうなのかなっていう。それが当たり前じゃなくて、なんかその、モヤモヤとか仕事のモヤモヤを解消したいなとか、恋愛で別れてそれを引きずってるこの悲しい気持ちをどうにかしたいなとか、友達となんか距離が空いてしまって寂しいけど、でも別にその友達とまた昔みたいになんか仲良くなれる空気でもなく、気持ちがなかなか切り替えられないなみたいな、そういうなんかモヤモヤを引きずるタイプの人って、そのモヤモヤ自体を解消したいと思うんですよね。仕事のモヤモヤをなんでこんなに引きずってるんだろう、もっと楽になりたいなとかって思ったりはするんだけれども、そもそもの原因ですよ、なんでそのモヤモヤが出てきてるのかっていうところは、あんまりなんかこう盲目的というか意識をしないんじゃないかなって思ったんですよね。で、そのなんでそのモヤモヤが出てきてるのか、なんかモヤモヤだけを消そうとしても結局そのモヤモヤが出てくるね、根本のモヤモヤマシンは残ってるわけだから、まあ一回目の仕事の失敗のモヤモヤをなんとか解消したとしても、なんか別のねきっかけがあったらまたそのモヤモヤマシーンのスイッチが入ってモヤモヤモヤモヤって出てくるんですよね。で、自分でそのスイッチの切り方がわかんないもんだから、なんかまたモヤモヤ引きずってるっていうのを繰り返すわけなんですよ。なんでそのモヤモヤマシーンがあるのか、どうやったらそのモヤモヤマシーンのスイッチを切ることができるのか、そこを考えていくと意外となんかこう、私、今回の私みたいにね、あ、自分がモヤモヤしてる原因って、仕事で失敗してモヤモヤしてるんだと思ってたけど、実はそうじゃなくて、失敗した自分を周りにどう思われてるかっていうところの不安が大きかったんだって。そういう、モヤモヤ、モヤモヤもだし、モヤモヤマシーン、モヤモヤのスイッチ、モヤモヤマシーンのスイッチを切るっていうところを見つける、そういうきっかけにね、なるんじゃないかなって、思って、今回このお話をシェアしてみました。ご飯を作りながらラジオの配信をしようと思って撮り始めたんですけれども、やっぱり話しながらだとなかなか作業が進まないですね。洗い物をしてご飯を作ろうと思ってたのに、なぜか洗濯物を取り込んだり別のことをしていました。今日はね、お米を買ってきました、久しぶりに。私もともとなんかあんまり家にストックを置かないタイプで、お米もなくなってきたら買う、なくなってきたら買うみたいな感じのサイクルだったんですけど、さすがに最近ね、お米が全然売ってないっていうのでみんなすごい騒いでるし、備蓄をね、少しはしておかないとなっていうのもあって、で、まあ子供もいるから、なんか、感覚がね、まだ独身の時の感覚が残ってたなーっていう反省を最近したんですけど、ね、お米がなくなったら、どうしようみたいな、独身の頃は別にそこまで心配になったことなかったけど、今はあ、お米なくなったら子供のご飯がないのかと思うと、ちょっとね、備蓄もしておかないとなーっていうのがあって、いつも5キロ買うんですけど、 5キロね、開けて使ってる5キロと、ストックの5キロと、ぐらいは家に置いとこうかなって思って今日買ってきました。でね、この5キロのお米も、普通にはね、売ってなくて、普通には売ってなくてっていうか、棚に出てなくて、でも私予約してるんですよね。なんか、毎月あ、年間このぐらい買いますみたいな、そういうお米の契約みたいなのを予約してるので、その予約してる人は在庫があるので、声かけてくださいみたいな張り紙がしてあって、で、すいません、予約してるんですけど、って言って、なんか2キロか、2キロか3キロみたいな、こう、小ぶりなやつしか棚に陳列されてなかったので、5キロのお米もあるんですかって聞いたら、なんか裏の方から、予約してる人は5キロもあります、みたいな感じで持ってきてくれて、もう予約しててよかったって思ったんですけど、まあそれでね、なんか、うんしょうんしょと、重いなと思いながら、なんとか持って帰ってきましたよ。あと、息子がスイカ好きなのでね、スイカもなんかそろそろスイカの時期も終わりかなと思って、買ってきてあげました。もう私あんまりスイカはね、好きじゃなくて、なんかたまに、こう、バーベキューするとか、みんなでこう外でね、ご飯食べるってなった時に、誰かがスイカ食べたいって言って、買ったりすると、なんか美味しいって感じる時があるんですけどね。まあ多分そのシチュエーション、みんなで外でご飯みたいなシチュエーションだから美味しいって感じるんだろうけど、家でね、なんか日常の中でスイカ出てきてもあんまりときめかないので本当だったらスイカこんなにシーズンで何回も何回も買わないんですけど、うちの息子はもう息子はスイカスイカスイカスイカってずっと言ってるから、まあ買ってあげるかと思って20% 引きのスイカ買ってきました。割れてます。もうすでに割れてて。ちょっとね、もう食べ頃過ぎたぐらいかなっていう感じなんですけど。スイカは、余ったらね、冷凍しとくとスイカ氷になって、それはそれで美味しく食べれるらしいです。私は食べないのでね、知らないですけど。うちの母が言ってました。そんな感じで、雑談、最後はすごい雑談になりましたけれど、仕事の失敗を引きずるタイプの人とか、まあ、モヤモヤを引きずるタイプの人ですかね。そういう人はぜひ、モヤモヤを解消する対処法もね、もちろん大事なんだけど、その表面的なことだけじゃなくて、なんでそもそも自分はモヤモヤをこんなに引きずりやすいんだろう。一体何を気にしてるんだろう。っていう、その、もやもやマシーンの、もやもやマシーンのスイッチどこにあるんだみたいなところに意識を向けてあげると、まあ、今回のね、私の気づきのように、あ、自分が気にしてるのはここだったんか、みたいな、っていう発見があるんじゃないかなって思います。まあ、だから、その、私もね、今後、まあ、失敗はしていくと思うんですよ。だけど、自分がなんでその失敗したことに対してモヤモヤを引きずりやすいのかっていうところが分かったから、今後は失敗しても同じようになんか連日モヤモヤを引きずるっていうことはないんじゃないかなと思います。モヤモヤしてたら、あ、自分はその、まあ、仕事で失敗したことでまず一つ反省をしましたと、それちょっと気持ちが落ち込みましたと、で、その後のモヤモヤに関しては、あ、それで自分は、その相手からね、なんか相手をがっかりさせたんじゃないかとか、相手にどう思われてるのかとか、そういうところが気になって、モヤモヤするタイプなんだなーっていう俯瞰ができるようになるんですよね。あ、自分またモヤモヤしてる。相手からどう思われてるか気になってるんだなーって思うと、モヤモヤマシーンのね、スイッチがね、オフに。なっていくなぁと思って。まあ、なのでね、そんな感じで自分の、もやもやの本当の原因って、何なのかなぁ、みたいな。ね、もやもやばっかりに意識向けるんじゃなくて、もやもやの本当の原因、なんだろう。そういうところを、ぜひ、意識してみてほしいな、というお話のシェアでした。ちょっといろいろ雑談したいことはたくさんあるんですけれども、 私が雑談をしたところでっていう感じなので、今日はこれで終わりにしていきます。最近もね、こうなんかいつもラジオ聞いてますっていうレターいただいたりとか、たまに相談とか、なんか質問とか、コメントとかね、いただいています。いつも、聞いてくださっている方ありがとうございます。今後も定期的にラジオ配信していきたいなと思ってますので、こんなテーマの話聞きたいとか、雑談でもいいよとか、なんかあればお気軽にコメント、メッセージお待ちしてまーす。ではでは、9月ね、だいぶ朝晩は秋らしくなってきましたが、日中はまだ日差しが暑いのでね、引き続き熱中症も気をつけつつ、今後は風邪をひく人もおそらく増えていくだろうと思うので、お互い気をつけながら過ごしていきましょう。では、ありがとうございました。